それでは始めていきましょうか。ハイサークルおのしょーす。ちょっと待って、めっちゃ早か鼻かゆいわ。こんだけ防備して
鼻かゆいの、
うん、
なんかそのロボコップみたいなロボコップな状態なのに。
そうね、あとでじゃあツイッターにあげますわ。あとでっていうか、そのこれ投稿した時に。
すごいね、だってモザイクいらず。
モザイクいらずだよ。
本当に
マジでモザイクいらずだと思う。
オレンジの方がモザイク欲しいもん。
うん、
あけましておめでとうございます。
ありがとうございます。まあこれ上がるのも多分1月末ぐらいだと思うけど、
はい、
まあまあ遅ればせながら、
うん、
やっぱなんか正月気分ってさ、ま
あ、そう
正直ずっと続いてほしいじゃん。
まあ1月の間はな、
うん、
さすがに頼む、うん、
なんかそう、なんか正月って普通に休みだけどなんかさ幸せな気持ちになるじゃん。
なるな。
だからまあ ずっと続いてほしいから、ずっと
なんか法律でさ、うん、何もしなくていいよってなんか定められてるじゃん。
うん、
あれめっちゃいいよな。
そう、
他の人にもそうであってほしい。
そうね。
そうじゃない人もいるから。
でもとりあえずもう全ての人が年末年始は休みにする方っていう法律をオナシャス大臣に、
オナシャス大臣な、
とりあえずやっていこう。
オナシャス大臣をオナシャス法
にな、オナシャスってオナシャスって言いよう、言いよう、これからずっと、
ちょっと言ってくわ、
うんうん。じゃあ一発目話すのは、
うん、
ヤホー頼り金玉袋のコーナーでございます。
いる、
ありがとうございます。
いる、
ありがとう TV、
ありがとう TV ね、
ありがとう TV でいきましょう。
まあわかりました、はい。
いやでもすーげー、いいお便り来て、
いいやつあった、
うん、
まあじゃあ聞きましょう。さすがに
お便り2024年1月18日23時42分に来たお便りですね。
はい、
いきますよ。
1月
24日1月18日。
おお、了解です。
そう、女性からです。
うん、
付き合ってない人に、
はい、
私のこと好きなのって聞いてみたら、
うん、
内緒って言われました。これ、
うん、
付き合う気ないですよね。
うん、
お便りありがとうございます。
ありがとうございます。
これさ、うん、マジでこれに関しては男のキャラによるから何とも言いづらいし、もっと言うと、
はい、
私のこと好きなのって聞く女性も、
はい、
なかなかその男前というかさ、
強めってこと、
ね、そうそうそうそうそ
う、
だからあのなんか恋愛上級者の2人が話してるみたいな超高度な話だからさ。
本当
じゃない、
内緒、
うん、あちょっと待って、でも恋愛上級者がヤホー頼りするかな。確かに
前提狂いすぎじゃない。
確かに、確かに
行かれてるって、
うん、
だとしたらどっちかが恋愛上級者じゃない可能性はあるね。
確かに、
うん、
俺これ男性の方がでも恋愛上級者なんじゃない。
ないしょ、
うん、ないしょーっつ、
キモくない、
ん、
ないしょ。
いや、え、でもさ、
うん、
例えばアンさんがさ、
はい、
まあ、ちょっと気になってるおは好きな人にさ、
おう、
まあ、2人で飯食いに行ったとか、まあ何でもいいんだけど、2人きりの時にね、
うん、
え、アンさんってさ、
うん、
え、私のこと好きなの、
うん、
って言われたらなんて答える。
いや、まあ好きって言う。
全く脈なさそうでも、
向こうが、
うん、
うん、まあまあでも向こうから聞いてきた時点で俺脈あると思ってるしね。
いや、なんか私はそんな気ないけど確認のために確認言う、聞くけどみたいなパターンもあんじゃん。
まあ、
え、ちょっと待って、私たちと私たちって友達だよねっていう意味で、今後も友達として付き合っていきたいから、
聞かれるの、
え、ちょっと待ってよ、ちょ、私のこと好きなの、
うん、
みたいなのは全然ありえそうじゃない。
いや、もう別に好きだよって言えばいいじゃん。
あ、そうなんだ。
え、ってか俺は好きだよっていう。
そうなんだ、うん、心の中、はっちゃんも次会うのやめよう、
うん、
って思われる可能性も多分にあるわけじゃん。
しゃあないよ、
しゃあないよ、
うん、しゃあなし、
しゃあなし、
うん、しゃあなし、それは
しゃあなしか、
うん、じゃない、わかんない、うん、俺は。で、だってさ、なんかじゃあもうパチンコで言ったら俺 70% の演出だと思うわ、
うん、
うん、あの赤保流、赤保流からの疑似さんからの 綾波背景ぐらいの信頼度があります。
それは 90% じゃん。
いやでも綾波背景は今 80% ぐらいだから、うん、そう、まあ、80% ぐらいの信頼度あるでしょ、
うん
うん、だとしたらそれは結果が分かってるからその選択肢を取るけど、うん、結果が分かんない上でどっちを取るかって言ったら、うん、俺は綾波背景を信じるよ。
なるほどね、
うん、じゃない。違う？
いや違くはないんだけど、うん、全然違くはないんだけど、
うん、
正直言って、
うん、
あの
でもこれ男女差あるよ。男女差があって、うん、男子でないしょーって言ってきたら 30% です。
うん、
うん、
なんか、
うん、
なんか実際、まあ、ヤホーお便りに投稿してくれる人っていうのは、うん、上級者ではないじゃん。
まあそうでしょう、
ね、だからシンプルに、うん、あ私この人のこと好きやわってなって、うん、でこの人って私はどう思ってんだろう、
うん、
で私のこと好きなの、はい、って本当に、うん、本当にピュアに聞いた可能性が結構高いじゃん。
あ上級者じゃないがゆえにってこと。
そうそうそうそうそう。
えそうなの。
うん、
上級者の方がストレートっていう説ない
あるけど、
うん、
まあ、女性だったら、
うん、
例えばあー〇〇くんみたいな人が彼氏だったらなとかさ、
なんかその辺わかんないわ、うん、ちょっとタイプによるかもしれんけど、うん、なんかその切り替えの速さは俺は女性の方が速いから、
うん、
コラッタでいうスピードスターみたいな、
うん、
あの絶対先行取るみたいな感じだから、
うん、
それは違うんじゃないかなって思っちゃう、
うん
うん、女性の方が先手打つと思ってる、
うん、
そういう意味だと。
なるほどね、
うん、
なんかねでもこの感じだと、
うん、
なんかシンプルに私は結構気に入ってるしいいなって思ってるけどから、
うん、
私も好きなのっていう確認して聞いたら内緒って言ったけど、
うん、
まあ実際分かんないよ。なんかその恋愛テクニックの話とかは別にどうでもよくて、
はい、
なんかまあ恋愛テクニックの話をしてたとしてもしてなかったとしても、
うん、
まあ、とりあえず何回かさ飯食いに行ったりとかさ誘って誘われみたいな仲なわけじゃん多分、
はいはいはい、
その好きなのって聞くぐらいなんだから、うん、多分誘われてると思うんだよね、
うん、
そこで内緒みたいな感じで言う男なんてやめとけって俺は思うよ、うん、
やめとけかどうかの話なの。
やめとけ TV ですよ。
やめとけ TV なら俺もやめとけ TV で
、まあ、
だから俺はなんかその恋愛強弱じゃなくて、うん、なんかなんというかね、
うんうん、もうはっきり言って分かるよこういう男の方がモテる、
うん、モテんの
らしいよ。
ないしょーっていう、
うん、ないしょーって言った方がモテるらしいよ。
本当？
じゃあなんか俺が読んだ本とかではいくつか、
うん、ないしょーって書いてた、
うん、やっぱ人が好きになるにはちゃんとその修正というか段階があるらしくて、
うん、
でまあいくつかあるんだけど結構その、はい、その中の一個のファクターとしては、
うん、
心の揺さぶりみたいな、
うん、
っていうのがやっぱ大事らしい。
うん、
だ付き合ってる好きなんだよなって思ってるのに内緒って言われて、え好きじゃないのどっちなのっていう心の揺さぶりをかけると心理的に好きになりやすいみたいなのがあるっていうのは結構普通に聞いたことある。そう
なんかそうかもね、
うん、まあまあよくわかんないけど別に俺もやったことないし、
うん、
わかんないけどっていう話はやっぱ結構聞く。
え内緒って言ったことある？
いやないないないない。
なじゃあ他なんか言ったことある？なんかごまかすみたいな。
わあごまかすか。
彼女いるのって言われた時。
あはいるっていう。
ああ
いなかった時、
うん、
はいないっていうよね。あ当たり前か、う
ん、なんかつまらんなつまらんというかなんかテクニック感ないな。
はあ、あるし。
だって俺はさテクニックじゃないじゃん、
うん
うん、テクニックとかそういうのが分かんないから、うん、ようさんはテクニックをやってほしいの。
やってあやあやってほしいね。やってほしいね、
うん。いっぱい本読んでるし。
あ、
うん、女医が一番気持ちよくなるセックスの本も読んでるし。
そうでもあれ10ページ読むのやめたわ。うん、もうわかんねえわってなって
。気使っちゃうからね。
うん。
うん。嫌だね、うん。それはね。
そうそうそう。
嫌だっていうのも良くないかもしれんけど、うん、なんかね、なんか会うといいよね。その辺ね。感覚が、
ああ、うん、そうね。
もうなんかもうそういう感覚で内緒って言われても、
うん、
好きってなるんだったらもう、うん、そういうとこ好きって言うんだったらもう止めない、
うん、まあどんな男性か分かんないけど、うん、まあ7割は内緒っていうのはシャバって思うけど、
うん、
残りの3割は本当に照れさくて内緒って言ってる可能性もあるから、
うん、
別に何でもいいんじゃないって思う。ただ どっちみち多分だけど、どっちみちそういう回答する男だったら付き合う前にセックスしない方がいいなとはめちゃくちゃ
思う。ああまあそうね、
うん、別に、うん、俺別に体から始まる恋愛は全然ありだと思ってるタイプなんだけど、うん、なんか内緒っていうやつってそのさっき言った7割が、うん、そのまあちょっとこのうまいやつ、
うまぶってるやつ、
うん、うまいってすんだから、その恋愛の駆け引きがうまいやつ、
うまぶってるやつ、
あさうまぶってるやつね、うん、うまぶってるやつだからで、うん、それにだったら絶対その体がゴールみたいなところがあるからさ絶対、うん、だからやめた方がいいし、3割の照れくさくて言ってるって可能性もあるじゃん、
うん、
だったら誠実なやつなんだから付き合ってから別にセックスした方がいいんじゃないってめっちゃ思う。
それはね、ほんまね、うん、ほんまやでほんまにそう、
ほんまよね、
うん、
まあ、
だし、
うん、
少なくとも俺こないださ女の子にこう言われてさ内緒って言ったんだよねっていう男がいたとするじゃん、
うん、
俺は嫌いだもん、
うん、俺も好きではないな、
うん
うん
うん、少なくとも俺ら二人は、
うん、
その同性好きではない、
そうね、
ということを分かってほしい、う
ん、まあそれがでもそれが大事なんだよって、それに揺さぶられるなんかキュンとするどっちなんだろうっていうそのテクニック的な感じではいいかもしんないけど、
うん、
俺らはそういうの好きじゃないから、
好きじゃない、
いや己の魂に従って生きてほしいっていうタイプだから、うん、全ての人に対して
なんかちゃうなって思っちゃうから、
うんうん、
そういうことだ。
そうだから別に どんなタイプでいいんだけど、そういうこと言う人には、うん、まあ付き合うまでは絶対まぐわりをしない方がいいっていう結論ね俺は、
うん、まあそれはそうね、
うん
うん、まぐわい、
うん、
まぐわいや
そうまぐわいや TV だから、うん、まあそんな感じですかね、
はい、
ちょっと拙いあれで申し訳ないんですけど、少しでも参考になったらいいなと思います。
いいねください、
いいねください、
よろしくお願いします、
よろしくお願いします。遅ればせながらなんだけどさ
遅ればせながら、
うん、はん、君たちはどう生きるのかや見たんだよね映画
はあ、あれ遅れてるね、
うん、いや見たのは12月半ばぐらいなんだけど、
いやでもまあそんなん関係ないから、
うん
うん、今この瞬間が多分見た瞬間だから、
そうね、
うん、
あの丸メガネの少年出てこないんだね。
丸メガネの少年は小説の方かな、
うん、小説であり漫画の方、
小説のあのトップガの人かな
多分、そうそうそう、
あ
ジャケね、
うん、出てこないね、
うんうん、ビビったわ、
あビビるんだ、うん、俺も原作知らんけど、まあ俺も見たんだけど、
うん、
原作知らんからビビってないね、
うん、
あ俺ビビんなかったわああ全然ビビんなかったわ。
まあ俺は君たちはどう生きるのかもう30ページぐらい読んで、読むのやめたから
30ページ読んだんだ、
うん、
まあでも俺1ページも読んでないから、
俺ん家にあるから今度貸せよ。
ああ、うん、大丈夫、俺ビビってねえし、
え
全然ビビってねえから大丈夫
何にビビって
えお前だってビビってあの30ページ読んだんでしょ。
俺
全然ビビってないから30ページ読まずにあの早尾と
早と対話する、
そう対話したから、
うん、あれさ、まあ、ちょっとなんか普通に飲んだ時も話したけど、うん、あれめっちゃ良くなかった。
いや俺はね
めちゃくちゃいいなって思ったんだけど、
そうで陽さんいい派だったんだけど、うん、俺はねちょっと分からん派だったんよね。
分からな
TV
もう言うのやめたのに、
TV オブザイヤー
受賞だね、
うん
うん
うん、まあでも俺の方がちょっと浅いから、浅いというかなんかその短略的なところがあるから、
アンさんは感覚で見るから映画を、
いやなまあというかなんというかちょっとまあなんかいろいろあったというか、まあちょっと簡単なところが一個あって、俺が一番集中できなかったところは、まあこれヨウさんにも話したんだけど、
うん、
一番はなんでそんなこう、これもうネタバレありでいい、
ね、あと言うわ、うん、ネタバレありで話すんで、
うん、
ちょっとまだ見てなくて、
そう
聞きたくないって人は、まあ、切ってください、
はい、
で
お願いします。
まあでもまあ大体半分ぐらいの人は見てると思うから、まあ、だから一応それも話すし、別にこれ考察でもないし、
うん、
ただの感想を単純に話したいだけ。
そう、
うん、
で俺は 一個すごいずっと引っかかって、このストーリー全体で引っかかったのが、やっぱ新しくできたお母さんに対する気持ちの強さに違和感を感じてしまった。
岩尾ね、
まあその先に通してストーリーとしてはお母さんを助けに行く話なんだけど、そのお母さんが実は実のお母さんの妹なんだよね、
シスターシスター
シスターね、妹とお父さんが再婚して、そのお母さんをまあちょっといろいろあって助けに行くっていうのが主軸だと俺は思ってて、でその主軸になるお母さんとその息子の関係性が浅すぎて分からん。なんでそんな、まあいろいろあんのよ、その殺されそうになったりするし、なんか本当に死にそうになるシーンいっぱいあるのに、それにもかかわらずなんかお母さんって言ってこう助けに行くシーンが全くピンとこうへんっていうのをずっと引っかかって、俺はその話が終わっちゃったよ、だからちょっと俺は正直わからんなって思ったのが感想以上。
まあなるなるって感じだわ、
なるなる博士
そう、アナルアナルって感じ。
アナルな、アナル博士、アナル博士、
ああなるほどね博士ね
博士は何を思ったの？
ああ私？
うん。なんか
本当に博士ぶっちゃったわ今。なんか俺めっちゃ、いやそれは、俺もアンさんも映画は別に見るの好きだけど、映画好きっていう人ってさマジでちょっとオタクじゃん。いい意味でね、これは本当に映画が好きで、この監督は前作とか今までの作品でこういうことをテーマにしてきたから、多分この作品もこういうことを基調としてやってるとか、逆にそれのアンチ、自分の作品のアンチテーゼとしてこれをやってるみたいなとか、そういうのがさ結構俺の周りの友達ではそうやって話すからさ、だから俺はそこまで映画を、そこまでは映画好きって言えないけど、ちゃんと映画は好きではあるのね。
まあなんかそのそれぞれの監督のさ、文脈みたいのがあるよね、なんかまあ名前出てこないわ、有名な人、
クリストファー・ノーラン、
あそうそうそうそう、とかだとなんかこういうのをやってて、こういう映像作品やりたいんだなみたいな、わかんないけど、なんかそういう背景まで話す人が多いよな、割と周りは。
そうそうそうそう、
あ俺わかんないけどそういうのは、
俺もそういうのはあんまり別に、まあ知れたらもっと楽しいけど、いやそこまで追えねえなっていうレベルの、まあ、感じなんだけど、まあ少なからずなんだけど、君たちはどう生きるのかに関してはさ、こう新しいお母さんと初めて会った時にさ、こう主人公のところもう名前も忘れちゃったけど、がお母さんと初めて会った時に関してさ、なんかこのドキみたいな描写があるじゃん。
エロだろあれ。
いやあだから、いやだからそれもあると思う。だから
エロ
だからそのあのでも実際裏テーマとしては絶対あったと思うよ。
あれはなんかまあわかんないわかんないけど、俺はあの少年の気分になったら、エロ、なのよ。えちょっと待って、俺の母ちゃんの妹初めて見た、きれいすぎる、エロってなってたと思うんだけど、多分そうだよな。
いや絶対それも実際ある、絶対あると思う。だからもののけ姫もさ、言っちゃえばもののけ姫じゃないや、千と千尋もさ裏テーマ風俗みたいなのあるしさ、
あ
まあまあいろいろあるじゃん。
まあまあまあ風呂屋さんだからね。
で、ちなみに魔女の宅急便もあの風俗のちょっと
魔女デリー？
魔女デリー？違う違う、そういうことじゃないです。宅急便ってそういう意味じゃないから。
魔女のデリー？デリバリーヘルス
を？違う。まあ、まあ、裏テーマとしてはでもあるらしいのね。やっぱエロっていうものを宮崎駿は結構大事にしてるから。
グロじゃなくてエロね。
そうそうそうそうそう。
グロはすごい怒るもんね。
そうあれね。なんかその人間の命というものを冒涜しているようなみたいなさ。
気持ち悪いでしょっていう。
そうそうそう
怒るもんね。
そう別にいいじゃんってあれはただの CG 技術のことを見せてるだけなんだからって。そうそうそう
そう人間は絶対こんな動きしないんですよって話をしたからね、
うん、
生命の怒りまで触れちゃったから、
ね、そう生命の冒涜を感じますね、うん、
やっぱロリじゃなかったから
そうあれが可愛い女の子だったらもう、うん、素晴らしいね技術の発展すごいねってやつだかもしれないけど、
やっぱロリじゃなかった
ロリじゃなかったから
ロリが同じ動きしてたら許してたから
マジで、うん、ちょっと今度聞いてみようか。
いや多分早尾はそうだと思う。
ああなるほどね、うん、
そんなこと言うと怒られそうだな分かんないけど
ジブリガチ勢がいるから
そうそうそうそう、まあ本当のジブリガチ勢に会ってみてえしな。
確かにな、
俺より強えやつに
会いに来た、
うん、
そう。ちなみにそれこれ録音できてる？
うん、できてる。
よしよしよしよし、
うん、バリバリにできて
る。よかったよかった、
うん、バチバチ
いや最近多いからな、
うん、いや一回だけだよ。
あー、うん、うん、そうね、うん、
まあまあまあまあ
まあまあまあ置いといて置いといて、はい、見た瞬間の多分あの少年ね、まあ自分に置き換えたらね、
うん、
なんかもう会えないと思っていたお母さんに。
そうたかな、
そうたか、そんな気がするな。
なんか早そうだったよな、
うん、
うん、まあごめんな。
じゃ初めて、
うん、
もう二度と会えないと思っていたお母さんに雰囲気を、すごい似てる雰囲気をまとった人、あ会いたいと思ってたのに会えたっていう喜びと、
うん、
それにプラスしてやっぱりさっきアンさんが言ってた
ボッキ、
そのボッキ案件、ボッキってもうせっかくそのでも女性としてもすごく魅力的みたいな部分が、
両方が来ちゃった。
そうそう合わさってると思うんだよね。
でなおかつ父ちゃんのっていう、父ちゃんの
嫁、
嫁、
うん、まあ三役乗ってるよね。
やばいね性癖の矢が三本あるってことで、簡単に言うと
NTR
イボモノ
そうイボモノだから、
あとまあシンプルに綺麗
っていう、うん、そうそうそうだから絶対に俺は見た瞬間思ったのが、あ多分これって両方なんだろうなみたいな、本当にお母ちゃんにもう会えないと思ってた人に会えたっていう、同じ雰囲気をまとった人に会えたっていう、なんとなくの嬉しさっていうのと、まあちょっと単純に女性として魅力的に見えてしまったなっていう部分があると思ってて、で普通にお母ちゃんのことはさすごい魅力的に感じてるみたいな描写がいくつかあったからさ、だけど素直になれないみたいなさ、なんかちょっと違うみたいな、遠ざけるっていうのはさ、別にその重い意味じゃない、重い意味で、
うん、
その新しいお母さんなんて認めないとかとは、ま、ちょっとまた別の感覚で、
はいはいはいはい、
単純に本当はすごい好きなのに、うん、お母さんのことを、
うん、
なんか突っぱねちゃうみたいな、
はあ、
なんかそっちの、まあ、いわゆるもう反抗期だよね、
ツンデレみたいな、
そうなんか それなんじゃないって俺は思って見ててすげえ思った。こいつなんか本当に今反抗、分かりやすい典型的な反抗期ですねみたいな、お母さんのこと気になって気になってしょうがないのに、いやいいです、いや大丈夫ですみたいな、
違ういいです、
うん、
大丈夫ですって感じで、
そんなアホっぽかったっけ
まあもうちょっとあれだけど、
うん、
でもなんかそうね、お母さんが、お母さんがなんかさ、その火事のシーンあるよな、
うん
うん、家事のシーンあって、でなんか多分そこでお母さんが
多分亡くなった
んだろうね、うん、そうそうそうそうそうだったんだけど、なんかアシタカがこうなんか戦争を見るしみたいな感じがあったよな。あーごめん、やめとくわカットカット
カットカット
カットカット
そうそうそうそう、うん、だから俺はそこで別にお母ちゃん案内に仕掛けて探しに行くっていうのは別に全然違和感感じてなんか覚えなかった、うん、あ別にこいつ絶対心の底では好きなのに、なんかふんみたいなやってる感じだから、それは探しに行くだろうなみたいな感じで思ったし、もっと言うとなんか君たちはどう生きるのかって、もう宮崎駿の遺作って自分で思ってる、
うんうん、
まあまあまあまあ年齢も結構いってるし、
ジジイだしね。
だから宮崎駿のインタビューで、そもそもなんかもののけ姫って、もののけ姫じゃないや、うん、もう俺ジブリイコールもののけ姫みたいな感じで言ってる。
いや俺もそうなんだよ俺は結構そうなんよ。
そうでもジブリってさ、めっちゃ分かりやすいさテーマがあるじゃん、
うん、
それこそもののけ姫だったら その自然みたいな、まあもっと細かく言うともうちょっとあるけど、その差別問題とか、
まあまあまあまあ、なんか部落とかもあるし、まあ実は結構裏に深い情報があるんだけど、別にそんなん関係なしにめっちゃおもろいっていうのがあるじゃん。
そうそうそう、うん、まあ いわゆる生きろってやつよね。
そう
だから
生きろね。
そう、もののけ姫が作った時に、日本でまあ今はすごいあれだけど、当時珍しく自殺者がめちゃくちゃ多かったんだよね、もののけ姫が作られる前後って、だからこそ生きろっていうテーマでポスターとかも生きろって思いっきり書いてあるし、だから分かりやすいんだよね。だから編成たぬきポンポコとかもさ、分かりやすくさ、自然との共存みたいな、我々が我々人間が栄えてる裏には犠牲になってるものがあるんですよっていう、
あれはなんかたぬき側が諦めるというか、なんというか、
そうそう、順応していくっていう話だから、
なんか悲しくなっちゃうな、あれ見ると
めっちゃ切ないんだよね。
うん、なんか俺もタヌキに寄り添いたいなって思うわ。
わかる。そう。っていうのはまあまあ分かりやすいテーマが存在するじゃん。
わかる。ナウシカもそうだし、
ナウシカも自然だ
ね。ラッタもそうだし。てかなんかまあテーマなんかな、分かんないけど、なんかすごいさ、分かりやすいというか、そのなんだろう、あるあるの最初だよな。
まあそう。
ジブリって。
そうだね。
マジで。
こういうのって大事じゃないみたいな。
そうそうそう。
大事なことあるある。
そうそうそうそうそう。マジで。なんかそれを確立する話がめっちゃ多いんよな。
そうそうそうそう。
だからこそなんか今回見た時に、なんかよく分かんなかったのかもしれない。
そう。だから俺も見た瞬間、俺ってまあラジオも何回か話すけど、なんか丸々映画っていうか、大体こういうことを主体にしてる映画みたいなのをさ、なんか掴むのがちょっと好きみたいなさ、それは自己満でよくて実際。
はいはいはい。
で見た瞬間に。なんかめっちゃ面白かったけど、これなんかテーマ性ねえなって思ったんだよね。
ああ。
って思ってちょっと調べたら、宮崎駿もインタビューで、まあ一期一句は全然違うんだけど、いやまあ実際これ俺の遺作なんでみたいな。あのなんとなくその場その場で伝えたいこと全部詰め込んだから、なんか実際何が伝えたいかって。いや俺も分かってないんだよねみたいなことをインタビューでちゃんと言ってて、ま
あ、ストーリーとしてそれが完結してるんじゃなくて、そのシーンシーンとかで、
あ、そうそうそう、本当
やりたいことを全部やったからってこと、
もうシーンとしてやりたいことの詰め合わせハッピーセットみたいな、
まあでも確かにそうだよ、なんか鳥がいっぱい出てくるシーンと、
そうそう、
あとなんかその積み木するシーン、全く繋がんない、けどなんかそれをこうバスーンって分断するシーンがあって、それはそれでちょっと面白かったなって思
そう
、なんか映像作品としてめっちゃいいと思った、
そうそうそう、だから俺めっちゃ面白かったんだよね、なんか そのシーンそのシーンで、あこれって多分これが言いたいんだろうなって思ったら、あこのシーンはこういうこと言いたいんだろうか、言いたいのかなみたいなのが、自分の中で咀嚼できるのがいい、
まあ、
だからそれが合ってるか間違ってるか全く問題なくて、
でもなんかこう本当だったら人間なんだからさ、作ってる多分1年間あったらさ、もう1回のシーズンで気持ちなんか絶対変わるじゃん、正直言って、なんかある意味正しいっちゃ正しいよな。
そうね、
そういう意味だったら、
まあ作品をどんだけぶらさないかっていう意味だと、まあそれも大事だけど、俺は別にコロコロ変わるのは全然いいと思ってるから、それこそ人間臭くていいし、
逆にそうな気がしてきたな、そう思うと。
そうだから俺めちゃくちゃ面白かったんだよね、そう。あとこれは俺らの友達から聞いたんだけど、最初なんかお父さんがね、死んだ奥さんの妹と結婚する、キモキモキモキモキモキモキモキモキモイみたいなのが
まあでも俺も割とそっち側だわ
で、俺は別になんか特に何も思ってなかったんだけど、そこに関しては、でもその時のやっぱりその戦争中、世界大戦中はよくあったらしいね、ほんと現実に。
まあまあまあまあ、
奥さんが
結構子孫的な話なんかな。
いやなんかやっぱり、いやなんかそのまあ言い方あるけど代わりみたいなの、だから別にだから旦那さんがその出兵して死んで、その弟お兄ちゃんと結婚するっていうのは別に全然あったらしいみたいな。
ああ知ったのかもしれんな、知らんけど、なんか この世界の片隅にの話をちょっと思い出したけど、でもそんなことはなかった気がするなと思って。
なるほどね。
うん。そう。あ、そんなことはなかったというか、多分単純に長男で、あの次男がいなかっただけな気がするけど。
うん、そう。
うん。
いや、俺が一番好きなシーンはさ、
うん、
やっぱこう、もう全部ネタバレだから話すけどさ、
うん、
まあ、この不思議な世界に行くんだけど、
うん、
そこの神様みたいな人がいて、
うん、
その不思議な神様っていうのは、
うん、
別に今の俺らの現代の世界、まあ、その現実世界の、
うん、
世界の均衡も全て保ってる存在、いわゆる神様ってやつ、うん、で今の世界の均衡っていうのを積み木に表してて、
うん、
こう積み木をこう積み上げていくんだけど、すごい不安定な状態で、
うん、
だけどそれに一つだけなんか加えたり、まあ、ただ積み木乗せるでもいいし、
うん、
ちょっとチョンってやって何かしら積み木にアクションを起こさないと、
うん、
まあダメっていう設定、
まあまあまあまあ、
そうで、そこの神様が私は世界の均衡を保っているみたいなことを言った後に、うん、まあ、積み木に何かしらのアクションを、もうでも見るからに本当に崩れそうな積み木だから、まあ軽くチョンって触ったりワンアクションするんだよね。で世界がこう、積み木がこうグラグラグラグラグラって動くんだけど、それが崩れたらその世界が滅亡じゃないけど、なんか世界がなんかとんでもないことになっちゃうみたいな設定で、で積み木をちょこんって割った後にとりあえず成功して、そしたら神様がふぅ、これで少しの間だけまた世界は安泰じゃ、
うん、
って言うんだけど、
言うね、
主人公が、
うん、
それどれくらいなんですかって聞いたら、神様が、うん、一日って一日って主人公も、うん、一日っすか、うえーみたいな感じにな
るんだけど、そんな頑
張ったのに、
そんな真剣にやって、
こんな汗だくだくですごいやったのに一日ってなるんだけど、俺はその表現がすごい好きだったんだよね。
まあでもなんか一日って言うけど、
うん、
そうだよ、
いやそう、
一日稼げばいいだろうってい
や、そうそうそうそう、俺もそこら辺はちょっと似てて、
24時間あんだぞっつって、
うん、なんかいや自分の日常もの、人生もそうだし世界もそうだけどさ、当たり前のように過ごしてるけどさ、うん、めちゃくちゃ絶妙なバランスの上に成り立ってるわけじゃん。
成り立ってるね。
本当に、うん、本当は当たり前じゃない当たり前の上にすげえ繊細なバランスで、
うん、
ね、成り立ってると思ってんの、
うん、
だって1日でもさ、なんか死亡事故、車の死亡事故って言ってもさ、うん、すげえ何百件はないか、何十件もあったりするからさ、
まあでもなんか交番のさ、今日は
何、あ、そうそう、死傷者数とかさ
見てると、まあいや意外とあんだなって思うよ。
そう本当に。だからね、そんなものを自分とは無関係と思いつつ、うん、全然自分にもさ本当は関係ある話だからさ、
まあ、
いつどうなってもおかしくないって意味では、
うん、
普通に信号渡ってるだけなのに暴走の車がポカーンみたいなことも全然あるからさ、そうだから俺はこの積み木ですげえ、まず世界が、
うん、
自分の人生が、
うん、
実はすげえ不安定な上に成り立ってる当たり前なんだよっていう表現としてすげえ良かったなって思ったし、だからそれを守るために誰かしらがすげえ実は頑張ってたり神経をすり減らしてるっていうところにも、なんかだからまあちょっとまああれだけど、本当一日一日生きてることに感謝だったりとか、今この状況、俺が今幸せでも不幸せでもいい、どっちもあれなんだけど、こんな状況に入れてることにまず感謝みたいな、だからまあ現世肯定みたいなのをすごい感じたから、俺はもうそこの部分だけで他のシーン別に面白かったけど、例えば他のシーンがクソだったとしても、そこのシーンで全て帳消しされるぐらい、そこのシーンの演出もすげえ良かったからめっちゃ好きだった。
なるほどね。
うん。え？
ちょっと待ってよ。
おい、咳してるんじゃないよ。
ちょっとね、体調が悪いのよ、ずっと。
うわっ、こっち見て喋んないで。うわっ、うわっ、うわっ。うわっ、いや体調悪いなら酒飲むなよ。
いやでもそんなさ、やっぱなんだろう、
え、うん、
そんなさ、うん、あのシーン全集中ってこと？
うん、俺はあそこが好きだった。
あそこ？
あの終盤でいろんな世界に行けるみたいな、そのドアを開いたらさ、
あった、ね、
うん、私が助かる世界線とか、
そのお母ちゃんがさ、若い時の母ちゃん出てくんじゃん、
うん、
可愛かったな、
うん、あれは本当にシュキシュキピッピって感じだよね。
シュキシュキピッピだね。
そうそうそう、
そう、でも母ちゃん若い時に出てきて、そうで、でもやっぱり妹のこと好きだから助けてあげなさいよみたいな感じの、
まあまあそれもあったし、
あったな。
なんか俺らの人生でもめっちゃ辛いとか、うん、あの時ああ思ったら、あの時戻れたら戻りたいみたいな瞬間も、まあ少なからずあったりするわけじゃん、
うん、
だけど本来は戻れるたとしても、それはちょっと本当は断りから外れてるじゃん、
まあまあ、世の中の、まあ、そうね、
じゃなくてあなたはもう戻れないこの現世でしっかり生きていきなさいみたいな、うんうん、起きちゃったことを取り戻すために断りから外れるんじゃなくて時間を戻すっていう、時間も戻すわけじゃないけど、
正すかな、
うん、で今をちゃんと、今の現実を過去も全部受け入れて、あなたは今のこの世界線でちゃんと生きていきなさいっていうお母さんのメッセージ性もすげえ良かったし、だしでもお母さんはいいのって言われた時にさ、死んじゃうんだよみたいな、いや私はあなた産んだ時点でもう満足してっからみたいなさ、
なんかね、
うん、
あれいいよな、
だからいいんだよみたいなこと言って、
あれがさ、うん、その結果的に分かるじゃん、
うん、
であれが結果的に分かるんだけど、それがトリガーになるわけではないじゃん、
うん、そうそうそうそう、
そこが難しいんよ。
そうだ、トリガーにならないのがすげえよかった俺は。
あ、
じゃあもう物語上は関係ないけど、それこそ全てを関係ないって思う無償の愛みたいなのが、
うん、
物語上好きだって言ったらこうなるからとか全く関係ない描写じゃん、あれって別に次に、ね、うん、次の展開にはいけないじゃん、うん、その情緒としてはすごいあるけど、うん、
でもなんか最も好きになるポインター母ちゃんになってしまう。
まあまあまあそれはそうだと思う、
正直、
う
ん、なんかまああんまりこう長く過ごしたわけではないけど、
うん、
こうやっぱり死んだ母ちゃんの若い時に会うっていうのはもうこんなこと言うとあれだけど、え、まあまあまあいいんだけど、こんなこと言うとあれなんだけど、このなんだ、性癖ぐちゃぐちゃにされそうなシーンではあるじゃん。
え、それは分かんなかった。
あ、そうな、うん、そうな
の、ごめん。
まあ俺はまあ別に自分の母ちゃんは現存してるから全然そんな気持ちはないけど、うんうん、でもなんか歪む瞬間っていうのはなんとなく理解できるような気がして。
ああ、なるほどね。
そう、
まあ、しかも潜在的にお母ちゃんが好きっていうのがあるからさ。
そうそうそうそうそうそうそう。
だからあのバック・トゥ・ザ・フューチャーでもそうだったじゃん、若い頃のお母ちゃん。
お母ちゃんね、あったね、
え、かわいいみたいな、
うん、
え、マジこんなかわいい子が俺をちょっと好いてくれてるみたいな、うん、てちなみに名前なんていうのみたいな、
なんかやべえ父ちゃんこっちやみたいな、なんて
なんじゃらかんちゃら、うん、お母ちゃんやんけみたいなそうそうそう、
すごいね、これでバックトゥーザフューチャーの例えが出るの君すごいね。
すごいか、うん、まあ逆に言うとバックトゥーザフューチャーしか出ないことに、うん、なんか申し訳ないなみたいない
やなんかだからそうなんだよな、だから俺はなんかずっと解釈違いが起きる映画だな、なんか多分違うんだよ見方が、
うん、
うん、そもそも恋愛以外じゃないんだから、
うん、
解釈違いとかないんだけど、うん、なんか解釈違いをずっと起こしつつずっと見てしまった、なんか俺の脳みそが良くなかったなっていうのは、良くなかったというか、
いや、
まあ、そういう人もいるんだろうなって感じ。
いやだから、うん、全然脳みそ違いとかじゃないし、うん、アンサーがつまらないって思ったんだったらそれはそれでめっちゃ正解じゃん。だけどこういう見方として見たらなんかちょっとまた面白いって思えるんじゃないっていう話をなんか
プレ、まあまあまあ、
ただから俺は自分が良かったものを自己満にプレゼンしてるだけだから
そんなこと言うなよ。
こういやいや俺はそれがすごい大事だと思ってるから、
ああ
全然これはヒゲとかじゃないから、俺は そう自分の好きなものをいいって思ってほしいなって気持ちはあるから、だからなんか良さを伝えたいなるべく、
なるほどね
っていう感じなので、これ聞いてる方で君たちはどう生きるのか見てる人がいて微妙だなって思ったら、まあそういう感じで見てもらえたらちょっとはあ面白かったかもって思えるかもしれないなって思った。ありがとうございます。で ちなみにジブリはどのサブスクにも入ってないんで、もし上映終わってる地域の人ではもう本当に DVD レンタルしかないから、
ないか、
うん、ジブリサブスクに全くないんだよね。
そうか、
うん、だからよかったら
金曜ロードショーだけか、
うん、そうだね、うん、よかったらあの上映まだの地域の人、上映、上映までやってる地域の人はよかったら見に行ってほしいなって思うし、もう終わっちゃったって人は絶対に半年後 DVD で見てほしいなって。
終わりまーす
終わりまーすそんなとりあえず思ってることを話しまくってる我々のハッシュタグは、ハッシュタグクルテンでつぶやいてもらえればと思います。
はい、お願いします。
はい、つぶやいてくれた方には、俺とアンさんの、二次創作作品送っちゃうぞステッカーを差し上げます。
夢小説ステッカーを差し上げるんですか。
なんかいつも友達と思ってたけど酔っ払うとこいつなんかセクシーに見えてきたな、
あー違う
みたいな夢小説を差し上げます。
いや
ー
もう分かってないね。
は
夢小説は夢だからいいんだよ、
うん、
多分
夢でしょ。
違う、なんだろう、その BL とかはちょっと違う。
いや分かる分かる分かる、でも BL イコール夢小説じゃないけど、うん、夢小説の中にはちゃんと BL 部門があるじゃん。
いやまああるけど、
あるでしょ。
なんかワンピースじゃない。
ありたけの夢をかき集め、よし、じゃあ、
これ読んだことないな、
これからも聞いてください。
いや
お願いしまーす。